森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。本日も二人で始めてまいりたいと思います。
二人でってちょっと困りましたね
いいのいいの
いいんですか。
今週今回これ言っていいんですかね。5本撮りの5本目なんです。今ね
言ってもいいです
しかもご飯挟んだっていうね、
はい、ご飯挟んだことで
ちょっと元気になった。
はい、元気になりました、
はい、そうなんです。で5本目はね何を話そうかなっていうことでね、先週になりますよね、公共のね話の中でですね、私がこんなところまでそう来ていいのっていうふうに感動しましたのが宮中三殿のお近くで、はい、あの近くでご奉仕をさせていただいたという経験なんですよね。
そうなんですよ。宮中三殿というと、うん、言葉だけで聞くとすごくこう、はい、まあまあすごいところなんだろうなぐらいの印象しか持たないんですけども、はい、どういうところなのかっていうのを、はい、文字を見て日和さんの説明を聞いたら、はい、うん、すげえところやと思ったんで僕、うん、そこを掘り下げましょうよっていう流れです、
うん、そうですね。そんなに掘り下げません。私そんなにまだまだね至りません。もっと勉強しなきゃいけないんですが、ただせっかくですのでね、はい、新鍋祭の話ってもうしていいんですかね。いいですか。
うんうん、全然いいですか、ね、いいですよ、はい、うん、
新嘗祭の、ね、お話を、ね、したいんですよね。で新嘗祭というのはですね、庭の合祭りというふうに、ね、言いますけれども、宮中三殿は先週かなお話した通りですね、賢女と賢所っていう、ね、賢女と高齢殿と神殿があってですね、天照大神様を祭りにしている賢女と賢所と、皇祖皇孫といいましてね、天皇陛下の、ご親戚っておかしいですけれどもね、ご先祖ですとかお祭りになっていらっしゃる、高齢殿と、そして八百万の神々を、祭っていらっしゃる神殿とですね。で新嘗祭はですね、その三殿のお隣といいますかねにあります新華殿で行われる、大祭なんですよね。そこでですね何がなされているかと申しますと、宵の儀、まず日程ですね、11月23日ですね。この時にですね、新しいお米をいただいてですね、この豊かな実りに対してですね神様に感謝するというね儀式をなさるということで、夕方6時から8時に宵の儀がなされてですね、そして夜中の11時から夜中の1時までに暁の儀をされるんですが、宵の儀と暁の儀は名前は違うんですけれども、することは同じことをするというふうに伺っているんです。そういう2つの儀式から成り立っているのが新嘗祭なんですよね。ご存知でした？
初めて知りました。
そうですか、
はい、
何をするかということをね、私ももちろん見たことはありませんし、秘儀ですから私たち国民が知る必要もないんですけれども、知る必要がないと言われたら知りたくなるのが人間の差がですね私も、はい、加瀬秀明先生というね、私加瀬秀明先生のご本ですとかメールマガジンをね読んで勉強させていただいてるんですけれども、加瀬秀明先生のご本に書かれていた通り申し上げますとですね、まず天皇陛下はですね純白の絹の、はい、服をお召しになって儀式を執り行われるということなんです。とても格の高い、はいはい、高い服になってくるということなんですけれども、そしてその服をお召しになって何をなさるかと申しますとですね、
はい、
古式の様式、古い様式でですね調理された新しいお米、新穀ですね、新しいお米で、お米と栗ご飯をお炊きになるということなんですよね、
はい、炊くんですか。
炊くといいますか調理する古式の様式ですからね。どういう調理法かは
天皇陛下が、
ああ、おそらくそれは多分違う方がされてらっしゃる。そこは分かりません。そこは分かりませんけれども、
はい、
はい、あの、古式の様式で調理された、お米をですね、ご飯と栗ご飯をまずご用意されていらっしゃると。
はい、
そして新しいお米でですね、醸造された白木と黒木と呼ばれる濁り酒をご用意なさっていると。そして、天皇陛下を自らですね竹の箸を取り、竹の箸と言いましてもですね私たちが普段使っているような箸ではなくてですね、お箸の原型と言われているものなんですけれども、
はい、
竹を細く削ってピンセットのようにですねあの折り曲げてですね U 字にしてですね、
はいはい、
そのようにしたお箸でですね、をお使いになると。そして柏の葉っぱをお皿代わりにしてですねそちらに取り分けをして神様におすすめになる、
はい、
おすすめした後ですねご自身もお召し上がりになる、これを御直来というということなんですね。ですから私たちが、ご神事に出席した後に直来をするということをするかと思います。食事をみんなで一緒にするということなんですけれども、その直来の語源はここから来ているというふうにね伺っております。この御直来をですね取り行った後にはですねその、ご神饌ですよね、神様に捧げたものをお下げして神様方にその儀式を取り行った神花殿にお泊まりいただくように願い出るということをするというふうに伺っております。
なるほど。
ですから、はい、この儀式があってで初めてその年の新米をですね天皇陛下が11月23日 に召し上がるということですのでね、ですので私たち、まあ、一般人と言いましたら、ね、失礼かもしれませんけれども、一国民はですね天皇陛下が召し上がるまで新穀を食べないということで11月23日まで新しいお米を我慢しましょうというような習わしもあるということですね。いかがですか。新米が出てきます新米ありますというようなねあの看板が出たりしてですねついつい食べちゃいけないと思いながら食べてしまうのがですね日本の今の現状で、新しいものをねあの早く食べたいというふうにね思われる方もいらっしゃるかと思いますが、私はですね一応11月23日まで新米を食べないようにしてですね、それまで昨年のお米が11月23日まで持つように多めに買っておいてですね、11月23日が来て天皇陛下がお召し上がりになってから自らいただくよう自分も いただくようにするというふうに一応しております。ただ考え方次第でですね天皇陛下は私たちのね、するのを見届けてという考え方もありますから、先に食べてもいいんじゃないかとおっしゃるような考え方もあるみたいですのでね、どちらがいいかということはそれぞれのご判断がいいにお任せすると言いますかね、考えていただくとよろしいんではないかなというふうに思います。ちなみに新嘗祭がいつぐらいから執り行われているか、
新嘗祭いつぐらいから、
はい、まあ、想像もできないですよね。
さっぱり想像つかないですね。
そうですよね、ですね、今からお話しする根拠はですね日本書紀に書かれている記載がある最初ということで言われているのは、はいはい、天武天皇6年ということですから、西暦で言いますと677年ということなんですけれども、677年に行った記録が日本書紀にはあるということなんですよね。で、日本書紀の記録ということであればですね、
はい、
仁徳天皇の御代にもですね仁嘗祭の記述があるそうなんですけれども、それはですね史実かどうかということ、まあ、神話の世界に含まれるんじゃないかと解釈される学者さんもいらっしゃるようなので、
はい、
大体天武天皇ぐらいにはあったというふうに思ったらいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに天武天皇様のですね天皇陛下のご即位が673年ですから、その頃にはなされてたのかもしれないなというふうな推測が成り立つというふうに思われます。 でチーナーミーに、
まだあり
ちなみにニーナメ祭で使われていたお箸なんですけれども、はいはい、お箸の歴史をですねは、定かじゃないんです、
はい、
ただもし古事記を採用するならですね、
はい、
古事記の中ではですねお箸が日井川の上流から流れてくるというシーンがあるんですね、
はい、
その流れてきたお箸をスサノオさんが見てですね、あ、上流に人が住んでるなって言って上流に行くことによって、
はい、
ヤマタノオロチのね伝説につながっていくんですけれども、
はい、
それがもし箸の歴史の最初だと思いますとですね、スサノオさんはですね神武天皇がご即位されるずっと前の神様ですから、神武天皇がご即位されたのが今私たち講義で2675年ですから、
はい、
それ以上前ということになりますから、うん、3000年以上前に箸のエピソードがあるということになるということですのでね、
3000年以上前に、
うん、
箸のエピソードはあると、
はい、ただそれが書かれたのは天武天皇の御代ですから、
はい、
天武天皇の御代に書かれた書物にスサノオさんの時代に箸があったと書いてるので、内容を、確かなものだというのであれば3000年前だし、この時点で書いたからこの時点には箸の文化があったけれども、その書いてる内容は作り話だというのであれば、この西暦の673年には箸があったということになりますが、まあ、どちらにしても箸と日本人の歴史というものは大変長いものなんですよということは言えると思います。
なるほど、
以上ねえ、もう、はい、
もうすっかり火も回りまして、
はい、え、うそ、
はい、本日5本目の収録となりましたけれども、
はい、
はいですね、11月はそういうような形で、
はい、
ニーナメ祭っていうことを、
ね、ありますのでね、はい、皆さんもニーナメ祭も大切にしていただきたいと思います、
はい、あとですね、うん、ごめんなさい、11月の6日のポッドキャストなんですけれども、私中西がちょっと、席を外しておりまして、
はい
はい、アップができないので、
え、
はい、お休みというような形で、
わかりました、
はい、させていただきたいと思います。
はい、
はい、というわけで次回皆様にお聞きいただける、お話ですね、11月の13日になると思います。楽しみにお待ちください。
はい、それでは今週はここまでにしたいと思います。以上、森ひよりのワトセトラでした。ありがとうございました。